皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第72回目。先週に引き続きサポートメンバーの平松さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なるほど。あ、それいいっすね。
はい、
あ、うちもやらせようかな。それいいわ。 Kindle 1個あったらね、それみんなであの昼休み見てね、
ワイワイワイ
やってもらえばいいわけだ
よ。うん、うん、本とかでも見れますし。
そうですよね。ああなるほど。そうやって平本さんは情報を
入れてるわけですね。できるだけには、うん、でも売れてる商品のレビュー読み込んだりとか、うん、そういうことも普通にやった方が、
やっぱそこは基本ですよね。
うん、どういったところに問題出るか、やっぱ使わなきゃ分かんないんで、
うん、
それがやっぱ早いですよね。
そうですよね。でも平本さん、まあ、あのちょっと話変わっちゃうんですけど、前はその、はい、上海に拠点を置いてたじゃないですか。
そうですね、はい。
ね、いや2年ぐらい前でしたっけ。
はい。
で EU に拠点を移して、で、はい、あ、EU に来たんだと思って、そしたら居酒屋をオープンして、
はい、そうですね。
あ、平本さん、え、どっちに行っちゃうのかなと思ってたら、でもしっかりしっかり物販はやられてるんですね。そうやってね。
そうですね、居酒屋を始めてからもう僕は物販やめたと思われてるんで
いや、私も思いましたです。
フェイスブック飲んでる写真しか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う。もともとフェイスブックで上げたことないですけど、飲み会しかしてないんで、もともと。上海でも毎日飲んでたのは一緒なんで。で、EU に、まあまあ、仕事がやっぱやりやすいんで。で、引っ越してきたついでに夜、飲みに行く場所がなくなっちゃったんで、上海みたいに。
ああ、なるほど。
それが大きいですね。じゃあお店でもやってみようかなっていう。
だからそこのお店でもやってみようかなって思っちゃうところが、ちょっとやっぱりすごいですよね。他の人は考えないもん、考えないですよね、まずね。
まあ飲食、就職した1年間が飲食だったっていうのはやっぱあって。
ああ、やっぱそこがちょっと自分が好きだった部分なんですかね。
はい、最初中国来た時飲食店やりたかったんですよね。
はいはいはい。
飲食を辞めて独立しようと思った時に、中国がこれから伸びるから中国を見に行こうと思ったんですけど、やっぱ飲食やりたいなっていう気持ちがあったんですけど、やっぱお金がかかるんで、最初はできることからでネット販売だったんですよ、海外で。でお金できたらやろうかなって思ってたんですけど、まあネット販売ってやっぱりすごい、言ったら悪いですけど楽なんで時間ができるとかそういう意味では、飲食店だともう完全に自由奪われるのも分かってたんで、
はいはいはいはいはい、
そうですね。それで、まあ、とりあえず自由に生きていきたいなっていうのがあったんで、ね、ネットだけ。なかなか飲食に踏み出さなくて。まあ、タイミングですね、EU はその。
はいはいはいはい。
はい。EU に来たから、最低何年間かは、がっつり頑張ろうっていう。
そういう気合は入ってたわけですね、でも。
それで飲食店もあれば、フラフラしないかなっていう。
フラフラしないかなって。
はい。上海の時すごいフラフラしてたんで。毎月どこか海外行ってるか、日本帰ってるか。うん、月2回とか日本帰ってましたからね、その時。
あ、そうですか。
はい、飲み会の予定あるだけ日本帰ってたんで。
日本で飲み会やるよって言ったら、じゃあ帰るよみたいな。
はい、じゃあ行くねみたいな感じで。本当そのレベルだったんで、さすがにダメかなと思って。
なるほど。でもさすがに
菊池さんやったら、うん、そうですね、
うん、
最初の頃がそんな感じだったんで、
うん、まあ、ね、うん、私も、まあ、大体中国行って上海で一泊するんで、
はい、
その時はもう平松さんにね、この日上海いますから、平松さんいますかみたいなね、必ず連絡があって、はい、
そうでしたね、
うん
うん、
で上海の夜を案内してもらってみたいなね、
はい、
感じでしたけど、
うん、うん、ですね、うん、
まあ今はね、その居酒屋、その主戦ね、
はい、
EU にありますけども、いや、はい、あれですよね、だいぶ日本人も行くと必ずいるし、
うん、
だいぶにぎわってますよ ね、 すね、あのお店も
最近になってやっとちゃんと入り出した感じですね。
最初はやっぱ大変でしたか。
最初のそうですね、3ヶ月から4ヶ月はなかなか入らない気もちょっちょやったんで、
うん、
日本人の人はやっぱり来てくれるんですけど、
うん、
中国人の人に、うん、あの場所が微妙に分かりづらいんですよね。
確かにそうなんですよね、
はい、
うんうんうんうん、
なんでちょっと認知されるまでは時間かかっちゃったんで。
はいはいはいはい。それはなんか、認知されるようになんか動いたとかってあるんですか？向こうで。
いや、特に何もないです。みんな本当にもう友達の紹介とかなんですよね。口コミなんで。うちの店って結構日本っぽく作ってるんで。
うん、
やっぱり中国の人らすごい写真とか撮って、WeChat で。
あ、なるほど。シェアしてくれる、アップしてくれるわけですね。
そうなんですよね。それをみんなアップしてるんで、来た時に。
へぇ
ー。友達の見てきた、来ましたみたいな人はやっぱり多いですね。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇー、意外と SNS 役に立ってんですね、じゃあ。
そうですね。やっぱそれが強いと思います。
中国行ったらね、LINE とかじゃなくてね、WeChat ですもんね。
はい、みんな WeChat なんで。
WeChat か QQ かですけど。
うん。
その WeChat 効果ですか。
うん、それは大きいですね。
へぇー。
あとやっぱり日本人の人も、出張者の人は、
うん、
まあ知らなかった人も多かったと思うんですけど、それをどんどん認知されてきたんで。
そうですね。まずだって EU にああいう居酒屋って本当なかったですもんね。
そうですね。で、
一番の近くにね。
うん。
なかったなかった。
うん。なんで来てくれたら、出張来たら一週間いるなら一週間ずっと来てくれる人とか、そういう人がやっぱ出てきたんで。
そうそうそうそうそうそうそう。なんかだから。
それも。うん、
中国来たのにね、なんで日本の居酒屋だみたいな感じもあるかもしれないけど、でも落ち着きますもんね、なんか。あの店いると。
そうなんですよね。
うん、
意外と EU でご飯食べた後ってやることもなかったりするんで。
うんうんうん、
うん、うん。夜長いんで、ゆっくりやっぱ飲んだりするのが。
そうですね。で、ホテルも近いしね、あの辺は。
はい、ホテルとかされますね。
うん。足マッサージのね、場所も近いし。
うん。そうですね。
うん。
うん。
まあ大体行くと日本人が誰かしらいるし、
うん、
あと中国人のお客さんもね、何組かいるし、おお、賑わってるな、みたいな感じでちょっと、
ね、は
い、
うん、
最近ね、行った時にちょっと、
はい、
そんな感じで平松さんのお店に行ってますけどね。
うん。うん、やっぱり住んでる日本人の人もすごい助けてくれるんで、ありがたいですね。
なるほど、なるほど。
まあ、代行会社やられてる人がいいは特に多いんですけど。
ですね。
そうですね。お客さん来るたびにやっぱ連れてきてくれたり。
あー。
うん。まあ、Facebook で宣伝してくれたりとかで。
はいはいはい
はい。
はい。まあ、そうですね。平松さんの Facebook じゃなくて、他の人の Facebook で、平松さん、あ、飲んでるな、みたいな、わかります。
そうなんですよ。会ったことなくても、すごい見てましたみたいな人がやっぱり来てくれるんで。
はいはいはいはい。あ、なるほど。はい、日本人は、そういったフェイスブックで宣伝してもらってくる。うん、中国は WeChat で宣伝してもらってくるみたいな。
うん。うん。
その二重の宣伝効果で。
はい、そうです。
へ、
でも、物販の人もだいぶ来てますね。物販のメンバーさんも。
来てますよね。
何十人、まあ、相当来てますね。人数にしたら。
はいはいはいはい。
はい、物販のメンバーなんですっていう人は、やっぱり、うん、EU まで来る人はやっぱり本気でやってる人が多いんで、
そうですよね。
嬉しいですよね。
そうですね。
うん、
でその時
話聞いても全然みんな、うん、面白いです。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
結構自分のそのビジネスとかこう平松さんに話してくれるんですか、その。自分物販の会員なんですみたいな人は。
そういう人も全然やっぱり EU のこと聞きたかったりするんで、僕は答えれる会だったら何でも話すんで。
なるほど、なるほど。
はい、
あ、じゃあ明日福田市場行くんですけど、どういうとこ見ればいいですかねみたいな。
そうですね、そういうのもやっぱあるんで、
うん、自分こういう商材今扱ってるんですけど、こういうのお色作れますかね、はい、こっちでみたいな。
うん、そう、全然聞かれます、そういうこと。
じゃあ、何区あたり行くといいお店あるよ、みたいな。
うん、そういう感じで言ったりもしますけど、まあ、僕はやっぱ知ってる範囲でしかないんで、
うん、
ここは、やっぱ代行会社の人の方が全然知ってるんで。
そう、それか。
はい。
そ
っか。言っても、
うん、
そうですね、何百人とかのお客さん分全部やってるんで、
うんうんうん、
情報量が全然違うんで、
うん、
うん。僕は僕で分かる範囲。って感じですけどね。
そうかそうか。いやでも代行業者の方が連れてくる、うん、その、
はい、
ね、人たちって本当に助かりますね、平松さん。そう言うと。ね、
そうなんですかね。はい。
でまたそのお店に来るわけじゃないですか。また出張、
はい、
ね。
あ、そうですね。はい、
前はどこどこの代行業者さんと一緒に来た何々ですみたいな。今日は場所分かったんで一人で来ましたみたいな。
はい、全然ありますね。
ですよね。
はい、何度か来たことありますみたいな感じで。
自分も何とかもう一人でそこに行けるようになったので平松さん。その店
に。そうです。
主戦に行けるようになったので。
間違いないですね、いつも。
まあね、あと、その、主戦のその、従業員、スタッフさんもね、本当一生懸命やって。
そうですね、やってくれてて。日本語も話せますし。
最初本当に片言の日本語だったのに、最近は結構ね、喋、れるようになったし。
ですね。
うん、
だいぶ、日本人の人でも、僕、だから僕いなくても、その子とかが相手するんで。
うん、
はい。
なるほど。
まあ、全然、それはそれで、行かなくてもいいかなって時もあるんで。出張者の人はそっちの方が多いかもしれないです。
ああ、なるほどね。
うん。
平本さん、じゃあ、今は毎日行ってない感じなんですか？お店には。
そうですね。まあ、誰か来たらできるだけ行くようにはしてるんですけど、まあ、僕は基本的に一緒に飲むために行ってることが
多い。確かに。まあ大体乾杯ってきますからね、
はい、そうですね、
うん、
最初忙しい時だけ1時間かちょっとだけ働いてって感じですね。
うん、なるほどなるほど。
まあ料理作るの好きなんで、
はいはいはいはい、はい、
楽しいですけどね。
いや、そうそう、だから平本さんのお店に行くと、私大好きな料理があるんですけど、それを出してくれるんですよね。メニューにないのに出してくれる。あれはね、もう平松さん、もうやられたなと思いましたね。
裏メニューが。
裏メニューが。 だって未だにあれメニューに入れてないですよね。入れてます？
入れてないです。まあ、入れてないメニューたくさんあるんですよね。あ、
なるほど。
まあ、でもそれぞれの人が頼んだら作れるものもあったりとか。
はいはいはいはいはい。
はい。
いやあれはね、あれはちょっとサプライズで、はい、あの嬉しかったですね。
よかったっす。
うん。おーおーみたいな。
うん。
うん。
これも大体やっぱりスタッフの子らが覚えて、あ、菊池さんあれ好きって言ってたよね、みたいな。
うん、そうそうそうそうそう。
うん、うん、買っとくね、みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
はい。
と思いましたからね、だから。
うん、うん。
だってこれ、普通中華のお店に行かないとないじゃん、みたいなね。
そうなんですよ。
ね、それを出していただけたんで、はい、もう。うん、嬉しかったっすね。だから全部残さず食べちゃいますけど。
ですね、いつも。
まあそういったね、気配りもされてて、うん、本当にいいお店になったんじゃないんですか、平松さん。
そうですね。うん、まあお店やってすごい良かったんで、
うん、
やっぱり、言っても僕ネットのビジネスですよね。
うん、
10年ぐらいやってて。
うん、
人に合わないじゃないですか、やっぱり。
ネットはね。
まあ、良くも悪くもなんでしょうけど、飲食店ってそれがやっぱ一番人に会って直接、
はいはい、
レビューをもらえるみたいな感じなんで、はいはい、喜んでる、はいはいはい、喜んでないのも分かりますし、ちゃんとしなきゃっていうのがすごい、
あ、なるほど。
思います、ね、
なるほど、うん、あのお客さんなんか、今日早く帰っちゃったなとか。
うん、どうしたんかなとかもありますし。
なんか接客悪かったのかなとか、ね、味が悪かったのかなとか。
うん。
うん、
でもネットショップも絶対そのレベルで考えてた方がいいと思うんで。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、買う人は一緒ですからね。一人一人違うんで。
そうですよね。
うん。できるだけちゃんと対応できるように。
うん。
いいものを出せるように。
だからリアルもネットもね、そこは一緒なんですよね。
うん、見えないから。
見えないから余計に。
いい感じでやっちゃうと、うん、ダメですからね、やっぱり。
そうですよ
ね。うん。やっぱ商品、いいもの作っていいものを安く売ってあげるのがメインにな
る。うんうんうん。
うん。
そうですね。安かろう悪かろうじゃなくてね。
そうですね。それだと意味ないんで。うん、多少値段は上がっちゃうかもしれないけど、その分。
うん、
ちゃんといいものを作って、うん、できるだけ、
うん、
まあ、リーズナブルに出す、
うん
うん、そういうことしてたら基本的に、まあ、負けないというか普通に売れますよねっていう。
そうですよね、
うん
うん、
当たり前のことをしておけば、
はいはいはいはい、はい、
とりあえずそう思って今はやってます、
うん、だからやっぱりそのね、そういう思いがあるからやっぱり、副大市場にも毎日足しげに通って商品改善してね、
はい、
みたいな、こういうこういう風にしてね、
はい、
みたいな、
うん、うん、
そういう積み重ねなんでしょうね、だからね、
うん、一緒にビジネスしてる人、うん、中国のその工場の人とかにも良くなってほしいんで、
はいはい、
うん、やっぱ思いますよね、
うん、思う思う、
まあ、その人らの子供とかに会ったりすると余計、
ああなるほどなるほど。
うん、いや、ちゃんと食べさせてっていう、まあ、もっといい生活できるように、こっちも頑張ってる。
頑張るから、いっぱい買うから、
うん、
いっぱい売るよ。
うん、はいはい。そういうのがやっぱ気持ちが入るんで。
なるほどね。
うん。やっぱそういう付き合いをしていきたいですしね。
向こうの人生も見えてくるわけですね。
うん。
あ、なるほど、なるほど。いや、でもそうっすよね。そのビジネスって、
うん、
結局。
それが楽しいですしね。
なんか、そういう思いっていうか、
うん、
と、やらなくちゃってこっちも思いますもんね。スイッチ入りますもんね。
はい。片方だけうまくいってもっていうのがあるんで、やっぱりそこは両方、向こうもちゃんと取れて、こっちもちゃんとできて。
そうそう
。うん。
いや、だから、それね、まあ、よく思うんですよね。やっぱりこっちもいろいろ、改善してほしいからこう言うんですけど、
はい、
でも、まあ、毎回こう、なんだろうな、ダメ言ってもしょうがないから、じゃあ今回はこっち飲むみたいな。
取れる部分もありますね。
本来はその日本のその 召喚集だったらもう絶対その、はい、こんな商品受け取んないよみたいなね、
うん、バツッと切っちゃってもいい、ね、もちろんそれは大切なんでしょうっていう、うん、
だからサラリーマンやってた時に結構そういうのがあって、
はい、
そんな買えるわけねえだろうみたいな感じでお客さんから返品食らうとかね結構あったんで、
うん
うん、でやっぱり日本に合ったことしていかないとちょっと難しいかなとは思う反面、やっぱ中国に行くとそういう事情もいろいろわかるんで、
はい、
うん、やっぱそこをねうまくこう今回はこっち折れるけど次回はそっちちゃんとやってねみたいな、
うん、
うん、まあ全部が全部向こうが悪い悪いみたいなこと言うんじゃなくて、
はい、
うん、ですね、そういうふうにうまくこう、ま
あ、それで向こうも成長してくれて、うん、まあ、日本完全日本の品質に合うものを作れるようになったら商売的にも絶対長くうまくいくからっていう感じ で、ね、一緒に頑張っていこうよっていう話をいつもしてますね。
なるほどなるほど、
うん、
あ、じゃあ平松さんのためだったら俺はいつも頑張るよみたいな、もっと頑張るよみたいな、
頑張るよっていう感じを言ってまたすぐまた不良品が出てくるんですけどそのやり取りのずっと続けてます。
まあしょうがないですかねこれは、
うん、
本当にね
ですね、
まあそれも楽しみであり
、はい、まあ、楽しいですけどね基本的に全部、
なるほどね、いやいやいやいや、平松さん、でも平松さん自身は代行はやらないんですか？
代行はやってないです。やらないですね。
やらないですか？
はい、
はい、そこに行かなかった理由って何かあるんですか？
理由は特にないんですけど、自分で
販売のが
大するのが好き、販売するの好きなんですよね。
はいはいはいはい、
なんで商品ページから全部やっぱ自分で作るんで、
うん、
LP も作りますし、写真撮影から全部行くんで、
はいはいはいはい、
それでどうやってキャッチコピーつけてどうやって売っていこうかなみたいな、そこを考えてるのが基本的に好きなんで。
なるほど、
うん、
基
本最初そうですね、普段はずっとそれいじってます。
だから中国にその行く日本人っていうイメージ、自分の勝手なイメージなんですけど、まあほぼほぼ代行業者やってる人多いかなって思うんですよね、
はい、多いですね、
多いですよね、
はい、
うん、だからまあ 4,5 年前に比べたらもう今ものすごい代行業者が増えちゃって、まあ、あの、はい、業界も大変なんだろうなってちょっと思っちゃうんですけど、うん、
はい、
で長くその平松さんね中国やられてるから、
はい、
あまあ、よくそっち行かなかったなっていうのがちょっと不思議だっていうか、全然 できたわけじゃないですか、でもやろうと思えば
作業的には多分できたとは思うんですけど、うん、まあ大変だな、代行業者さんってすごい大変だなとも思っちゃったんで、
自分で商品入れてて、うん、やっぱこういう問題もあるしみたいな、
そう問題あるじゃないですか、うんうん、しかも人の商品をやるわけなんでうん、うん、その責任って僕はあまり持ちたくないというか、
あ、なるほど、
自分でだったらなんとか片付けていけるんですけど、う
ん、なるほど、
他の人の商品作ってそれが起こると僕やっぱりあんまり気持ち的な問題ですよね、しんどいなっていう、そこを もちろんお手伝いできて売り上げ上がってくると楽しいなってのもあるんでしょうけど、
なるほどね、
でも自分で気軽にやるのが僕はやっぱ楽なんで、
そうですね、全部そこは自分で責任取れますもんね、うん、売るが、売るにしろね、その、例えば不良品が出た時も、あの、向こうに交渉して返品するか、値引きするかみたいな、全部そこは自分の責任でできますもんね。
はい。それがまあ楽しくてやってるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、代行業者さんやるなら基本的にやっぱ、大きくやらないと難しい部分もあるんで、
うんうんうん、
そういった管理も僕は苦手なんで、
なるほど、
EU にいる代行業者さんとかだとやっぱ従業員が100人以上いてとか普通なんで、その規模感を僕は管理できるかなと思うと、まあ苦手なんですよね。
はいはいはいはいはい。
うん、少人数でやってできるだけ10人形にしていきたいなのがメインなんで。
なるほどなるほど。平松さん、その物販で関わっている従業員っていうのは何人いる、何人ぐらいいらっしゃるんですか？
関わってるってなると難しいんですけど、でも5人とか、
日本と中国
で全然回してます。僕ずっと少ないですね。
じゃあそれ以上に増やすつもりもなく
減らす、まあ、発送量増えた発送の部分だけは増えなきゃいけないかなと思うんですけど、基本そうですね、発送以外になると別にって感じですかね、今のやり方だと。
なるほど。
うん。
じゃあ意外、結構その、なんだろう、その少人数でも十分回せる、今、規模感っていうか、十分やっていける感じなんですね。
そうですね。まあ、それだけ人数いたら、発送数とかも、まあ、全然、まだまだ耐えれると思うんで。どれだけ発送が伸びるかですね、今はやってるのが。
なるほどね。でもやっぱりあれですかね、その、今日ね、聞いてて、あれですけど、その現場の、その、はい、コミュニケーションがどんだけ大切かっていうのが、
わかりますよね。まあ大切だとは思ってます。
ね、平松さん、その、一番の重要ポイントなのかなと思いましたけど。
まあやっぱり菊池さんもすごいだから、いいペースで、
そうですね。
中国に来られてる
んで、そうですね。
やっぱ、それっていいなって思うんですよね、そういうのが。
そこはね、自分も、
お付き合いができた
ら。そうそうそう、自分もだから意識して行ってるんですよね。
はい。
全然行かなくてもいいんですよ、本当は。
そうです、そうなんですよね、本当に。会わなくても。
そうそうそう。
なん
とかなるんですけど、でもやっぱり現場見ないと、で、
はい、
で、当人同士、ね、顔を合わせて話しないと、
はい、
本音の話しないと、やっぱり分かってくれない。まあ、分かってはくれてるんでしょうけど、やっぱ伝わり方がやっぱね、違うと思うんで。
変わりますね。
はい、変わりますよね。で、中国人結構、チャットが得意じゃないですか。得意っていうか、チャットの文化だから、はい、チャットで、その仕事が終わっちゃう時も多々あるんですよね。でも、なんかこう、ぶっきらぼうな感じが、私はするんですよ。そのチャットで終わっちゃうと。
そうですね、確かに。
だから、まあ、よく向こうに電話する時もあるんですけど、ちゃんと、
はい、
音声で話をしたりはよくやるんですけどね。で、でもやっぱり1ヶ月、まあ2ヶ月に1回とか、2ヶ月、3ヶ月に1回とか行くようにはなるべくこうしてますけどね。
だいぶいいペースだと思います、やっぱり。
あとね、平松さんの顔見に行かなくちゃいけないし。
いつも。
まあそこが一
ずっと会ってますね、菊池さん。
あそこが一番落ち着く場所なんで。
そうですね。
まあ物販のねメンバーも、
はい、
EU に行かれるときはね、
はい、
ぜひ平松さんの主戦というお店に行ってください。
はい、よろしくお願いします。
もうちょっと宣伝しておきましょうか、平松さん主戦を。
大丈夫ですか。
大丈夫
です。
わかりました。
はい。
じゃあ平間さん、そろそろ次の方のご紹介をしていただきたいんですけども。
はい、そうですね。次のじゃあ僕からのお友達紹介は桑山さん。
はい。
はい。サポートメンバーですね。
桑山さんですね。はい。
はい。
桑山さんのね、代行業者やられてますけどね。
はい、そうですね。で、同じく中国に住まれてて、中国の広州ですね。
小山さんは広州なんですよね。
はい、広州、ちょっと南の方ですけど、そちらで 代行業者でバリバリやられてる方なんで、うん、僕も先月それで会いに行ったんですけど、講師の小山さん、もうだいぶ講師も慣れてきてたんで、
はいはいはいはい、
もうそう言っても長いですからね。
そうなんですよね。
うん、
そうそうそうそう、
講師行く前からの知り合いですけど、うん、ことにしましたって言ってからもう何年もずっと住んでやってるんで、
うん、
うん、中国仲間としてはやっぱ嬉しいですね。
なるほど。やっぱ そういう仲間が増えるとやっぱそうですよね。いろいろ
やっぱ海外で頑張ってるっていうのが、
うん、
うん、
応援したくなっちゃいますよね。
はい、共感できますね、やっぱり。
なるほどな、なるほどなるほど、
うん、
その講習には何かあったんですか、その桑山さんに会いに行く他には。
まあ別に大してないじゃないんですけどまあ行ってみようかなっていう。なるほど。で、はい、こういう機会があった時期でもなかったんですけど、まあ、まあ行ってみようっていうぐらいです。
だからそっちが目的だったのかなと思ったんですけど、はい、違ったんですね。じゃあ本当に
桑山さんに全然会いたかったんですけどまあ連絡したの当日ぐらいかもしれないですね。
いますか、
いるかなと思って空いてますっていう感じで。
なるほど。じゃあ いるよみたいな。
そうですね、それで一緒にご飯食べに行って。
なるほど、なるほど。で情報交換してみたいな。
はい、そんな感じです。はい、
分かりました。じゃあ桑山さんに何かメッセージございますでしょうか。
そうですね、じゃあちょっとまた講師を遊びに行くんで、それまでにいいお店をいっぱい開拓しておいてください。
はい、分かりました。
はい、
はい、じゃあ、メッセージをお伝えしておきます。
はい、お願いします。
はい、じゃあ平村さん今日は、ありがとうございました。
はい、こちらこそ、はい、
また主戦の方に遊びに行かせていただきますんで。
はい、お待ちしております
。よろしくお願いします。あとまたサポートメンバーの方でもいろいろとお世話になります、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、今日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
失礼します。
はい、どうもです。失礼します。
はい。